ベルリン曇り時々雨、20度、25度。ロンドン晴れ一時雨、15度、21度。ニューヨーク晴れ時々曇り、21度、26度。ロサンゼルス曇り、16度、19度。リオデジャネイロ晴れ、19度、25度。そして東京です、曇り、20度、25度です。世界の天気、都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順でお伝えしました。
午前1時の NHK ニュースです。剣術の流派北辰一刀流の創始者で幕末の剣豪千葉周作の生誕地が現在の宮城県気仙沼市だとする新たな資料が見つかりました。生誕地をめぐっては岩手県陸前高田市などと長年論争が続いていましたが、終止符を打つ発見として注目されています。千葉周作は剣術の流派北辰一刀流の創始者として知られる幕末の剣豪で、道場では坂本龍馬や新選組ゆかりの志士たちが学びました。千葉の生誕地は岩手県陸前高田市が有力とされ、現地には碑が建てられ功績を称える剣道大会も開かれてきましたが、宮城県気仙沼市や栗原市とする説もあり論争が続いていました。こうした中、東北大学の平川新太名誉教授と東北大学災害科学国際研究所の佐藤大輔准教授が仙台市博物館が所蔵する仙台藩士の日記を調査したところ、1840年にこの藩士が藩に宛てた千葉の信条書の写しが含まれているのを見つけました。信条書には千葉の生誕地について元吉郡気仙沼村と記されていて、この地名は当時現在の気仙沼市に存在していたことが確認されているということです。この藩士は千葉から直接剣術を学んでいた弟子で、信条書は師匠の千葉を藩に召し抱えてもらおうと書かれたとみられ、気仙沼説を強く裏付けるものだということです。平川名誉教授はこれまでいろいろな説があったが、生誕地の論争に終止符を打つ発見だと話しています。鹿児島県霧島市の温泉施設で5歳の男の子の行方がわからなくなってから昨日で1週間になりました。現場付近では警察や消防による捜索が続いています。今月21日の午後、鹿児島県霧島市早戸町の温泉施設で家族と訪れていた熊本県八代市の保育園児で5歳の田中怜央さんの行方がわからなくなりました。警察によりますと、当時両親と一緒に貸切湯に入浴していましたが、親が先に浴室を出て脱衣所に行っていた間に姿が見えなくなったということです。警察や消防は昨日までに延べ500人余りが捜索に当たっていて、行方がわからなくなって1週間の昨日も朝から捜索を続けましたが、梅雨前線や台風による大雨で捜索が難航する日もあり、発見には至っていません。行方不明の男の子は身長1メートル20センチぐらいの痩せ型です。情報は霧島警察署、電話 0995-47-2110、 0995-47-2110 で受け付けています。スポーツです。サッカー元日本代表のフォワードでスペイン一部リーグでプレーしていた浅野拓磨選手が J1 のサンフレッチェ広島に10年ぶりに復帰することが決まりました。31歳の浅野選手はスピードを生かした推進力のあるドリブルが持ち味のフォワードで、前回のワールドカップカタール大会では1次リーグのドイツ戦で決勝ゴールを決め、歴史的な勝利に導くなど、日本代表として通算53試合に出場し9得点を挙げています。浅野選手は高校卒業後の2013年にサンフレッチェに入団し、2015年には J1 で8得点をマークし、クラブの3回目のリーグ優勝に貢献しました。2016年からはヨーロッパのクラブに活躍の場を移し、ドイツ一部リーグなどを経て昨シーズンはスペイン一部のマジョルカでプレーしていました。 サンフレッチェは昨日夕方、浅野選手が完全移籍でチームに加入することが決まったと発表しました。浅野選手はクラブを通じて10年ぶりにサンフレッチェに復帰することになりました。感謝の気持ちを忘れずにリーグ制覇、アジア制覇を目指して全力でプレーしますとコメントしています。女子ゴルフの海外メジャー大会、今シーズン第3戦となる全米女子プロ選手権は27日、ミネソタ州で第3ラウンドが行われ、山下美夢有選手と古江彩佳選手が通算4アンダーで12位につけました。畑岡奈紗選手と岩井明愛選手は通算3アンダーの19位となりました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。1時5分です。
6月29日月曜日午前1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間1時台はラジオ文芸館です。有吉佐和子作穂村、朗読は秋鹿正人アナウンサーです。2時台ロマンチックコンサートです。ヴィンテージロック、ポール・マッカートニーの作品集パート2です。ビートルズ時代は前回お届けしました。今回はソロ、ウィングス時代のポール・マッカートニーの作品です。アナザーデイ、マイラブなどでお楽しみいただきましょう。3時台、日本の歌、心の歌、昭和歌謡、往年の名歌手、村田秀夫さんの作品集で、王将や皆の衆などをお届けしてまいります。4時台、絶望名言です。マリリン・モンローを取り上げました。お話は文学紹介者の頭木博樹さんです。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は5時までお届けします。毎週月曜日のこの時間、ラジオ深夜便の午前1時台に放送しているラジオ文芸館です。今日は有吉佐和子作穂村をお聞きいただきます。
耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、アナウンサーの秋鹿正人です。今日は有吉佐和子作穂村をお聞きいただきます。菊を育てている大名は炊事の奉公をしている若い娘真代と暮らしています。菊畑に囲まれた伊織には一人の僧侶が修行をしています。大名は長年僧侶の面倒を見てきましたが、マヨはその姿を見たことがありません。なぜ彼はそこで暮らすことになったのか。有吉佐和子作穂村です。深い井戸の水がかすかにぬくみ始めているのに、マヨは初秋を感じていた。肩にかかる黒髪をそっと払って、マヨはもう一度井戸の中につるべを落とし、水を汲み上げる。手桶に開ける時の水音が彼女は大好きだ。澄んだ空気が身辺に立ち込めるような気がする。
マヨ、 マヨ。
オーナに名を呼ばれたとき、もうマヨは桶を抱えて家に戻ってきていた。
はい、ババ様。
白髪を後ろに束ねた美しいオーナは、庭の中央に立って背後の声に振り向くと、
年寄ったせいか、思いつくとすぐに物が糸うてな。水汲みに行ったマヨなら、桶に水が見てば帰るものと知っても、つい声を立てて呼んだわ。
含み笑いながら彼女がマヨに指し示したのは、日頃丹精の菊が初めてつぼみを持ったということであった。
まあ、
マヨは今の先感じた秋の訪れを今ここに見た思いで、オーナの手元を覗き込んだ。家の前庭一面、庭に続いて東隣の草庵までいっぱいに栽培されている菊は、まだ青い葉ばかりで丈低い草に過ぎないけれども、オーナの指先に輝いている小さな金色の塊から激しい花の盛りを想像することは容易だった。この一面の菊畑が一斉に花を持ったらどんなに素晴らしいだろう。思うだけで今から花の香りにむせるようだ。
思いにたがわずきっと咲くぞ。もう何十年という長い私の菊作りだが、このつぼみの結びようでは今年は今までになく見事に咲き盛るに違いない。のう、マヨもそう思わぬか。
が、マヨはオーナの相手をいつまでもしていない。さっさと家の中に入っていってしまった。夕べが近いのだ。栗屋の仕事に差し支えてはならない。水に浸した米を早くざるにあげねば、炊いた飯の味が落ちる。急ぎ足の後ろ姿を見送って、オーナは満足げな微笑を、その深いシワで包まれた唇のあたりに浮かべていた。マヨがこの家に奉公に来てから、もうかれこれ10年になる。黒髪を短く切り揃えた目わらべのあどけなさが、ういういしい娘に育った今日まで、水汲み、ママ炊き、ただ明け暮れは栗屋の中で、オーナの静かな、だが厳しいしつけを受けてきたマヨを、オーナもよく辛抱したと思い、マヨも帰り見るとき、我ながらよく辛抱してきたと思う。はじめは辛いことばかりだった。都から西へ西へ遠く離れた藪の中の一軒家にたった一人暮らしていたオーナは、もうその頃から雪のように白い髪を束ねていたが、しかし今よりはずっと丈夫だったから、水汲みも先に立って桶から一滴もこぼさずに歩く歩き様を見せ、米の研ぎようも四季を欠かさぬ大根料理もみんな手を取って教えた。
いいか、一度は皆してみせるぞ。米はこう研ぐ、菜はこう切る、味はこうつける。さ、やってみ。
だが何をやってもマヨはうまくいかなかった。けれどもオーナはそれを黙ってみるばかりで、もう何も言わなかった。朝と昼と夕が過ぎれば、また朝と昼と夕が来る。日に三度の前後しらいは幾度か種に困り、思案が尽きた。朝昼晩、いずれの膳にも同じ惣菜をつけてはならぬと言われていた。10日に2度同じ料理を見たくないと言われていた。そしていつの膳にも大根を欠かしてはならぬと言われていた。春に苦い春大根、
夏は細い夏大根。四季の味をそれぞれ生かして使うにも、所詮大根は大根。料理の数にも限りがあって、眉は行き詰まると何度泣いたか知れなかった。オーナはかすかに声を立てて笑った。
はっはっはっは、
眉は大根に泣かされたかの。しかし、真正面に料理と取り組んで泣く娘の勝ち気には心動かされたらしい。久々でオーナは包丁を持ち、クリアに立った。その姿は、眉に目を見張らせる見事さがあった。曲がっていた腰が、包丁を持った途端にシャンと伸びた。シワでかじかんだ指先が、まるで若い眉のそれと変わらぬように、生き生きと動き出した。そして、出来上がった料理は、味をつけず、水から蒸し上げた大根の辛蒸し。見た目に珍しいものではなかった。が、その夜、共に箸を取れと言われて、湯気の立ちこもる大根を味わったとき、マヨは再び目を見張ったのだ。味があまりにも見事だった。水と火と大根の三つが舌の上にとろけるかと思い、マヨは心の底から驚いていた。種を揃えた料理ばかりが能でなかったと、マヨは悟ったのである。それから時を経て、オーナはマヨに印鑑を与えた。他でもない、いおりに運ぶ膳を、マヨの手で整えるようにと任されたのである。それは、これまで常にオーナの手で盛り付けられ、オーナの手で運ばれていたものなのであった。その小庵は家の東隣にあった。周囲はオーナが丹精の例の菊畑で包まれている。僧が一人住んでいるということであったが、マヨは十年の間にまだ一度も彼を見たことがない。どんな僧がどんな経緯からオーナに供養されているのか、オーナは何も言わないから、マヨも聞くことができずにいた。ともかく、それまでは、オーナが日に三度必ず運んだ精進料理で揃えた膳を、それからはマヨが代わって、菊畑の中の小道を通って運ぶことになったのである。小道の突き当たりに、にじり口がある。
ごめんなされませ。
マヨは二度三度、次第に大声で呼んだ。が、いおりの中には、ことりとも物音がしない。返事がなければそのまま膳を置いて帰れと、オーナに言われていたので、マヨは、心を残したまま、小道を引き返した。
一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
戻り品に、マヨは菊のつぼみを数えていた。
ああ、もう数えきれない。明日は、まだ咲くまい。明後日も無理だろう。ああ、待ち遠しいことだ。
菊のつぼみがどんどん膨らみ始める頃、マヨは、いおりの戻り道、ふと立ち止まって、屈託するようになった。オーナが見とがめて、どうしたと問いかけると、顔を上げて、
ババ様、菊はいつ咲くのでしょう。
ぼんやりとつぶやく。
花は、焦らずとも時が来れば咲く。それより私の聞いたのはいおりのことよ。坊様に会うたかいの。
いいえ。
会わぬか。
朝と昼と夕と、日に三度お膳を運びますけれども、一度もお姿を見せてくださいません。お返事もありません。
マヨは唇を噛んでいた。ころを見計らって膳を下げに行くと、膳はいつもマヨが置いたと同じ場所に戻っているのだった。そして膳の上は、皿の煮物も、碗のすましも、小鉢の和え物も、一滴、一粒も余さず、きれいに片付いている。
ババ様。
なんじゃのおかしなマヨじゃ。何を口ごもっている。言いたいことが言葉にならぬと見えるの。
マヨはクリアに駆け戻った。オーナーには言いかねたのだが、近頃マヨには我慢のならないことがあるのであった。10年オーナーのもとで磨いた料理の腕を今さら褒めてほしいと思うわけではないが、いおりに住む僧が何事も語りかけてこないのがもどかしくてならないのだ。うまい、まずい、そんな言葉でないまでも、何を特に好むか、何をさほどに喜ばぬか、マヨは心から知りたいと思うのだった。でなくて、料理する身に張り合いというものがない。オーナーのことであれば、何をどれほど盛れば十分な味か量か、その日の気分も考え合わせて整えることのできるマヨにとって、いおりの僧に運ぶ膳は当て度がなくて、思えば思うほど苛立たしいのだった。庭の菊の花が初めて一つ花開いた。
マヨ、マヨ。
オーナーが大声で呼んで指し示したが、マヨは元気のない顔でクリアから出てきて、愛想のない相づちを打つばかりだった。
目覚ましい大輪の菊とは違うて、黄色い小菊がただ一つじゃが、初咲きなれば嬉しいではないか。
嬉しゅうございます。
一向に嬉しゅうなさそうじゃのう。まあ、ええわ。夕飯はまだか。
整うてございます。
そうか、そうか。初咲きの花に浮かれて時の移るのを忘れていた。呼びに来ればよいものを。
その日、オーナの食前には、笹の葉をあしらったイワナの塩焼きが一尾乗せられていた。その旬であり、オーナの味覚が恋い始めていた一皿であった。食べたいと思う頃に、食べたいと思うものを整える腕を持つ。マヨは、称さるべき天祖であった。給仕に控えて、マヨは安頓の火を明るくかきたてていたが、その手がなぜか震えていた。
マヨ。
はい。
私も年を取ったものよ。
何故でござります？
不思議でならぬ。
オーナーは考え込んでいるのだった。この年月、マヨはオーナーの舌の具合も胃の具合もすっかり飲み込んで料理を整えていた。マヨの選んだ品は必ずオーナーの好みにかない、マヨが盛っただけの量が必ずオーナーに十分な量であった。だのに、オーナーは顔を上げると恥ずかしげに微笑んで、こう言ったのである。
弱いが胃の腑をいぎたなくしたか。もう一尾、イワナが欲しゅうてのう。
聞いて次の瞬間、マヨはわっと泣き伏していた。抑えに抑えていたらしく、吹きこぼれる涙は顔を覆う手のひらの指の隙から流れ落ちた。身もだえ、声を震わしながら、マヨは告白していた。
馬場様、ごめんなされませ。マヨは大層悪いことをいたしました。
マヨはイオリの僧に対してもう我慢がならなかったのであった。マヨの整える禅に何一つ言葉の返ってこぬことが寂しくてならなかったのだ。まずいと思ったなら皿に余してくれればよい、うまいと思ったなら声をかけてくれればよい。なのに戻された禅の上にはどの皿もどの碗も白々しく空になって、まるでマヨの料理の腕を嘲笑うようであった。こらえきれずにマヨは今日僧には精進と定めた禅に魚を持ったのであった。オーナに2匹揃えて供するつもりで整えたイワナを急に思いついて僧の禅に移したのだ。一尾では足らぬとオーナに咎められて、マヨは今更のように恐ろしくなった。
マヨは坊主に生草を持ったか。
探索するオーナにあえぎながら、
恐ろしいことをいたしました。いかに腕を誇ればとて大それたことをいたしました。
いやいや、料理には客という相手がなくてはならぬ。相手を知らねば客の口にかなう料理はできぬ。マヨがじれたのは断りというものじゃ。
それからオーナは目を閉じて、彼女がイオリに供養している僧の話をマヨに物語り始めた。ちょうど20年昔のことになる。オーナは今のマヨほどには若くなかったけれども、まだ足も腰も弱まらず、元気に任せて春の野山を歩いて、花を摘み競りを摘みして日を送っていた。とある日、その摘み草の戻るさ、一人の僧が桂川のほとりに倒れるように寝ているのに行き合ったのである。若く美貌の学僧と見えたが、夢にひどくうなされていた。見かねてオーナが声をかけると、目覚めた僧は寝ぼけた様子もなくて、オーナの顔を穴の開くほど見つめたのである。オーナは微笑んで、自分はこの辺りに住む女で怪しいものではないと言うと、僧は夢の中の女人とオーナの面差しが重なって、それで驚いているのだと答えた。
夢の中の女人？
オーナは微笑を消さなかった。若い男よと、何か懐かしい思いが先だったのである。ともかく、僧は大層疲れているようであったし、川のほとりののぶせりは、春とは言っても体に悪い。家に導いて休むようにと勧めてみた。僧は素直にその行為を受けて、オーナの後に従ったのである。オーナの温かい心遣いに、やがて僧は口ほころびて身の上を明かした。それによると、都は紫野にある臨済の猿寺に修行していたが、ゆえあって寺を追われたというのであった。それから僧はまたもやまじまじとオーナを見て、
不思議だ
とつぶやいた。何が不思議かと問いかけると、僧は真面目な顔で、
お前様も女であるとは。
さすがのオーナも苦笑せぬわけにはいかなかった。
ご挨拶痛み入ります。
髪にはまだ黒いものの残り、腰も曲がらぬ私を、
たとえ目尻口元のシワが目に立つ頃とって。
そうは手をついて、無礼は容赦してほしいと懇願した。そして
寺を追われた訳を聞いてほしいと言うのであった。彼はまだ俗世を知らぬ幼いうちから寺に上がって、修行の辛さにも早く慣れ、周囲から将来を嘱目されるまま、自分でも高徳の僧になることを一途に念じていた。が、初めて托鉢に世間に出されたとき、犯すべきでないものを犯したのである。女凡。しかも、女を恋して心もだえたのではなかった。どう考えても、帰依する阿弥陀如来より女体を高邁とは思えないのに、心に反して腕は女体を求めてやまない。いっそ心も肉と等しくたけり狂うなら、道に外れてもせめて心の満足はあろうにと、彼は苦しみ続けた。犯した罪を問われ、寺を追われて後は、都の色町をさまよい、女の誘いにずるずると誘い込まれながら、彼の心は癒されなかったのだ。女たちは彼を大日如来のように抱き包むことはできなかった。薬師如来のようにいたわることもできなかった。まして、釈迦如来のように彼の心の中を理解することなど到底できなかった。女たちは、肉に酔いどれながら心でもだえ続けている彼を持て余したのである。この上は一人になろう。ようやく彼は思い決めた。女からも如来からも離れるために、まず都から離れよう。よろめきながら彼は西へ西へとそれを一心に歩いていた。だが都から遠のくにつれて、またしても煩悩が湧き起こるのに、やがて気づかねばならなかった。女たちの強制や色町の匂いが背後から呼び立てる。そして若い彼にはそれを跳ね返す力がないのだった。彼は絶望して桂川のほとりに立ち止まると腰を下ろした。そして空腹と睡魔に身を委ねた。大名が通りかかって僧を揺り起こしたのはその時なのであった。ちょうど夢を見ていた。女たちが絡みついてくる。力を込めて抱きしめる腕からするりと抜け出る。彼は自分をあざけり蔑みながら、その女たちを追い回していた。だから目を覚ましたとき、目の前の大名の笑顔を見たとき、彼は愕然としたのだ。女も年をとって老いるものだということを、それまでの私はついぞ考えたことがなかったのです。大名は華やかに笑い崩れた。彼女とて若い頃がなかったわけではない。目わらべの頃憧れた京和乱べ、乙女の時思いを託した若者、女になって触れた男、背いた男もあり、負った男もあり、長い年月かけて待った男もあり、数々の思いに身をさらしている。が、これはありがたいことに煩悩ではなかったようだと大名は言った。僧は不審げに何故かと聞く。女でしたから。女は愛しても身を損なうことがないゆえにでしょう。お分かりになりませぬか。お分かりにならぬと見える。大名は再び声を上げて華やかに笑った。だがやがて彼女は僧にいおりを寄進しようと申し出たのである。若くて心の底から煩悩を断とうとしている男を供養する心だった。そして僧は大名のそばでなら 雑念払って、死ゆい三昧の後には、必ず如来に絡む女体をかき消せると思うと、感謝して、大名の好意を受けたのであった。語り終わって、大名はまた柔和に笑いさした。
10年経ってマヨが来た。またそれから今日の日まで10年。大根の前で泣いた娘が、今では育って女よ。整えた膳にそっけない坊主に生草を持った。
大名は叱らなかった。マヨは救われて、大名の膳をクリアに下げた後、急いでいおりの膳を下げに外へ出た。今日こそは、そうも姿を現すに違いない。でなければ、膳の上に、魚は手つかずで突き返されているに違いない。大名に叱られずとも、そうからはどんな恐ろしい声を聞くことだろう。マヨは、菊畑の小道を歩きながら、ふと足がすくんだ。と、夜の庭に、金色の輝きが見えた。夕暮れ前に、大名が初咲きと喜んだ菊肉であった。マヨは近づいて、そっと匂いを嗅いだ。小さな花に、高い香りが込められていた。マヨは勢いを得て、まっすぐに、いおりの入り口に進んだ。が、置かれている膳を見た瞬間、マヨの心は上ずってしまったのである。彼女は膳を抱えると、大名を呼びながら家に駆け込んでいた。
パパ様、これを見てくださいませ。
また泣くか。おお、膳を下げてきたのか。
マヨは泣き崩れていた。大名は黙って膳の上を見た。イワナの皿に、イワナの姿はなかった。綺麗に身を取られた骨が一本だけ残っていたのだ。大名は刀身をかき立てると、丹念にその骨を見て、やがて幹事として笑ったのである。
20年、それを思っていた。
その20年の間に、僧は精進という掟を超えたのだ。供養の甲斐を思えば、嬉しくて笑わずにはいられないのだった。
いぶかしげに、皿と大名の笑顔を見比べているマヨに、大名は晴れ晴れと、
明日からは、いおりに上がって給仕をするがよい、
と言いつけていた。
はい。
マヨは、言われた通り、翌朝から、僧に三度の食事の給仕に通い始めた。初目見えの日、マヨは手をついて、大名の命によって来たと挨拶すると、40過ぎた僧は丁寧に頭を下げた。
これは、お雑さでござります。
お好みのもの、なんなりとお申し付けくださいまし。二度と夕べの部長法は繰り返しませぬ。
そうは、わだかまりのない様子で、穏やかに笑っていた。大名丹精の菊畑は、やがて、繚乱たる開花の時を迎えた。菊肉、白菊。大輪あり、群れ咲きあり。黄色に燃えるのがあれば、紫の吾妻菊は、ひっそりと囁き交わしている。大名は満足して、日に幾度となく庭に出ては目を細めていた。栗屋の中にばかりいるマヨを呼んで一緒に鑑賞しようと思うのだが、マヨはあまり気の乗った様子を見せなかった。
マヨ、何を考えている？ババが当てようか。
大名は今朝、珍しいものを見ていた。 清潔第一を旨とするクリアの作法は得得しているはずのマヨが、調理の最中に包丁の腹を手鏡にして紙に櫛を入れた。亀に水を張った後も長い間水鏡をしていた。かつて料理から気を散らしたことのなかったマヨが、いおりに給仕に上がってから日が経った。秋も深くなったものよ。マヨ、お前は坊様をどう思っている？オーナは人里離れた藪の中で娘が初めて短く見た男ならば、マヨの心の動きも無理のないことだと思っていた。マヨにはまだこの初めての心の怪しさを自分で解くことはできない。ただ彼女はいおりに給仕に上がり始めてからクリアでは覚えたことのない楽しさを感じていた。そうが給仕するマヨには目もくれず、けれど邪魔にもならぬ様子で美しく静かに箸を取る様は、膳を下げて戻ってから次の膳を捧げていくまでマヨの脳裏から消え去ることがなかった。彼女は確信していた。あのお坊様はきっと偉いお方に違いありません。するとオーナは鋭く言い放った。マヨ、お前はあの坊様の胸にすがりついてみたいとは思わぬか。マヨは叫んだ。ババ様は何という。マヨも思いつかぬマヨの心の中をよう知っておられます。オーナは重々しく許すと言った。夕げの時、給仕の際に僧の胸に身を投げてみよ、そう言ったのだ。マヨは言葉を忘れてうなずいていた。念入りの膳が整えられた。マヨは咲き盛る菊の花に送られて花嫁のようにつつましく膳を捧げて草庵のにじり口に上がった。そして息を詰めて僧の食事を見守っていた。僧は何事も気づかぬもののように静かに箸を進めていた。惣菜のいずれも滋味を味わうように目を細めていた。マヨの激しい動悸も知らず、彼の咀嚼する速度は常と変わらなかった。碗に注がれた茶で箸をすすいで、それを飲み干した僧にマヨは問いかけた。
お坊様、今日の膳はいかがでございました？
僧は穏やかに答えた。結構でした。マヨは膳を片手に取り寄せながらもう一度聞いた。
碗も皿もママの炊き具合も。
僧は同じ調子で答えた。結構でした。マヨは膝を震わして僧に近寄っていた。
ではお坊様、私はいかがでございます？
胸にすがりついて顔を伏せているマヨに、僧はいささかも言葉乱れずに言った。
マヨ殿、どうなされた？若い女子の身でいきなり僧に抱きつくとは穏やかでない。ババ様が知られたなら嘆かれるであろう。
ババ様はお許しくださりました。
ほうほう。ババ様は許されたか。
何を考えておいでになります？マヨがこうして身を投げつけておりますのに、何故抱きしめてはくださらないのです？
僧は穏やかな微笑を口元に浮かべたまま
マヨに静かに、立っていつものように膳を下げ、戻って大名にこう伝えてほしいと言ったのである。
若いマヨ殿に触れられて、20年前の記憶がよみがえりました。若い頃煩悩に苦しみ続けた我が身も、歳月かけてご供養いただき、意志にこもった甲斐あって、ついに式場を不惑にまで干し上げました。若い女の腕も、今は何ほどにも思いませぬ。
その夜のうちに、僧は伊織を追われた。
青ざめたマヨの口から経緯を聞いて、大名はすぐその足で伊織に入り、僧に20年前の着衣を与えて追い出したのである。マヨはただ呆然としていた。僧の後を追うことは思いつかず、大名が何に怒っているのかも考えつかなかった。やがて夜に入ると西風が出た。大名はマヨに栗屋と納屋からアルタケの藁を出せと命じた。どうするのかと不審がるマヨを追い立てるように、伊織の床下にそれを詰めさせ、風の向きが変わらぬうちに早くするのだとせかせた。
おお、西風は強なるばかりじゃの。さあマヨ、火をつけるのだ。
ババ様、
栗屋で10年かまどの火を扱い慣れたマヨではないか。小さな伊織の一つ二つ、おやすに造作もあるまい。
ババ様、
さあ急げ、火をつけろマヨ、伊織を燃やすのだ。
秋晴れが続いていた。乾ききった藁はすぐ燃えついて、乾ききった伊織に燃え移った。火はすぐに伊織の床を回って、西風に煽られて、柱に、襖に、天井に燃え広がる。まもなく、夜空を焼くように炎が立った。明るい。まるで真昼のように辺りが明るくなって、伊織の周りの菊畑に咲き乱れている菊の花々が一つ一つ輝くように見えた。が、やがてほこらかに咲きおごっていた菊の花がにわかにうなだれ始めたのだ。炎の熱に打たれて花の勢いはみるみる失われていく。白い菊はしぼみ、木は倒れた。日は青み、紫は色あせる。若いマヨは見るに耐えなかった。激しい火の音から救われたくて、彼女は家の縁先に立っているオーナーを振り返った。
ババ様、
メラメラと燃え盛る炎光を満身に浴びて、炎の風に白髪をなびかせながら、オーナーは胸を張って立っていた。火の色が映えて顔が赤くつやめいている中で、唇だけは墨で描いたように黒く舞一文字に結ばれていた。この時胸着に亀裂が入って、すさまじい爆発音と同時に火花が虚空に大きく散った。
ババ様、
マヨは恐ろしさに絶叫していた。ようやくオーナはマヨに気づいたらしい。マヨの若さがおののいているのだと見て取ったらしい。炎と見比べてから、
女にかけた煩悩を抱きつかれても感じぬほどまでに干し上げたか。
僧の言葉を吐き捨てて、それからマヨに聞かすともなくつぶやいたのである。
20年、無駄な供養をしたものじゃ。無駄な。
西風はいよいよ強く、炎から生まれ出た風とあざなって轟音を空に響かせている。20年、いたずらに男を飼ったと思うオーナの怒りはいおりを焼きつつなお沈まぬ様子であったが、やがて盛大な穂村を見上げたオーナは黒い唇を割ると、いつまでも、いつまでも笑い続けた。
有吉沢子作ホムラをお聞きいただきました。音響効果木村光弘、技術大鳴雄二、演出伊藤武彦、制作金子哲也、語りはアナウンサーの秋鹿正人でした。次回もどうぞお楽しみに。
ラジオ文芸館、次回は7月6日月曜日のこの時間です。原田マハ作波打ち際の二人をアンコールでお聞きいただきます。ラジオ文芸館ではお気になった感想やメッセージを募集しています。ラジオ文芸館のホームページから、または郵便番号 150-8001 NHK アナウンス室ラジオ文芸館の係までお寄せください。明日のこの時間のご案内です。深夜便アーカイブス特選インタビュー2025年9月10月から、あなたの知らないカラスの話と題して、東京大学総合研究博物館特任准教授の松原はじめさんのお話です。では皆さんからいただいたお便りをご紹介しましょう。まず札幌市北区にお住まいのラジオネーム千恵ばあさんから届きました。前回山下が担当しましたのは6月14日、その時にこの千恵ばあさんのお便りを読みました。アジサイのハガキの千恵ばあです。アジサイのイラストがありました。でオープニングで私はアジサイの白い花アナベルのお話をしてスタートしました。そして千恵ばあさんのアジサイのハガキを読んでいます。さらに6月15日翌日の誕生日の花はアジサイ、つまりいろいろアジサイが3つ重なりました。こんなこともあるのですね、というお便りでした。愛媛県松崎町にお住まいの大川佳代さん、愛媛県宇和島市にある南楽園まで車を走らせました。池の周りをめぐる回遊式日本庭園です。口なしの香りに迎えられ、池の上を渡る涼しい風を感じながら歩きました。花菖蒲が色とりどりの花を咲かせていました。綺麗でした。のどかなひとときでした。そして兵庫県豊岡市にお住まいの雨森育代さん、封書です。花菖蒲の頃も過ぎましたとあります。我が家の庭にはアジサイ、4つ5つ咲き始めていますというお便り。そして川崎市にお住まいの風車さん、初めてお便りします。深夜便は心ときめきながら聞いていますという嬉しいお便りです。では深夜便の歌に参りましょう。今月と来月の深夜便の歌は矢井田ひとみさんの歌う I'm OK です。作詞作曲も矢井田ひとみさん。では矢井田ひとみさん、 I'm OK。
疲れたまぶたそっと閉じれば、水面を泳ぐ白い光が、帰っておいでと優しく手を叩いて、だけどまだやれる気がするんだ。誰かが切れて笑ってるけど、 I'm OK 言い聞かしてをあがいてた。返事のない手紙 してないよ。また会えたねって笑ってくれた。
深夜便の歌、八重田ひとみさん、I'm OK でした。代わって番組のお知らせです。
お久しぶりです。漫画家、文筆家、画家の山崎まりです。山崎まりラジオ、次回の放送が決まりました。6月30日火曜日午後8時5分から NHK AM で放送いたします。今回は大英博物館で初めて大規模な日本の漫画展を実現したくらいの漫画愛を持つこの方が登場です。
ニコル・クリジ・ルミニエです。好きな漫画は諸星大二郎の暗黒神話です。
渋い。今回はほぼ2時間のスペシャル版でたっぷり話し合います。メッセージの投稿は番組ホームページから、 X はハッシュタグマリラジ、 X の後はカタカナでマリラジをつけてつぶやいてください。リアルタイムで聞けない、早口だから聞き直したいという方もご安心ください。ラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間配信いたしますので、ご都合の良い時に繰り返しお聞きください。6月30日火曜日午後8時5分からの山崎マリラジオ、お聞き逃しなく。ではニコルさん、一言。
漫画は命です。
代わっていつものように全国の天気概要です。今日は梅雨前線が九州の南に停滞しますが、本州付近は広く高気圧に覆われるでしょう。沖縄は湿った空気の影響で雲が広がり、にわか雨や雷雨のところがありそうです。九州南部も雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。雷を伴い激しく降ることもあるでしょう。九州北部や中国地方、四国、近畿、東海、北陸、東北は広い範囲で晴れて梅雨の中休みとなりそうです。ただ上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になる午後は、山沿いを中心に雨や雷雨のところがあるでしょう。天気の急変にはご注意ください。関東甲信は湿った空気や気圧の谷の影響で雲に覆われ、すっきりしない空模様となるでしょう。雨や雷雨のところがあり、局地的に激しく降ることもありそうです。北海道も雲が広がりやすく、一部で雨や雷雨があるでしょう。全国の天気概況でした。あと30秒ほどで午前2時になります。
2時の NHK ニュースです。